ネコンギスタ。
この放送は講談復興協会の提供でお送りします。
大丈夫ですか？
はい、
はい、東の今
日、はい、
富野義行の世界展の話をする前に、
はい、
一つ東の今日に見てもらいたいものがあるんだよ、
はい、
これをちょっとあげるから、うん、見ながら話を聞いてくれ。前東京で行われたガンダム講談会に、
はい、
いつものように来てくれる家族連れがいてね、
はい、
で小学生の男の子は中学生になったんだけど、
はい、
あのお父さんとお母さんと3人で来てくれるんだ、
はい、
で非常に賢い家族で、まあ、子供さんもそうだし、あの両親も非常に賢いのがもう一発で分かるというようないいお客さんなんだけども、
はい、
よく聞いてくださるんだけど、そこのお母さんがね、
はい、
僕の講談を聞きながら、お母さんズブのガンダムオタクとかじゃなくて、
はい、
付き合ってこう来てくれてるような感じだったんだけど、
はい、
まあ仕事は何してるのかよまだ分からないんだけども、なんか俺はエリート官僚あたりじゃないかと思うんだけど、ものすごい人でな、
はい、
で講談を聞きながら何かメモを取っていたんだよね、
はい、
でそれでこの間今まで溜まったその講談を聞きながら書いたメモをあげますっつって、クリアファイルに入れて、まあ6枚ぐらいの紙なんですけれども、今東辻さんに見てもらっている。で、その中で半分ぐらいの色鉛筆でこういろんな絵が描いてあるんだけども、ちょうど V ガンダム講談で V ガンダムのその世界観とかを描いていて、で、詳しく世界観が書かれてるのは家で予習をなさってくるだけすごいんだけど、家で予習をしながら書いたメモと、そして僕の講談を聞きながら書いたメモは別物で一緒に入ってると、
はい、
でまあ紙に B5 の紙ぐらいに書かれているんだけれども、バラバラで、
はい、
で講談を聞きながら書いた絵の方は何ていうのかな、その場で膝の上で描いたなっていう感じの、まあ、その色がそんなについてない方だね。そうそうそう。で、家で予習しながら描いた方はしっかりと色が塗られ、色鉛筆で、で矢印が描かれ、地球の子供は水金地火木土天火めて全部の惑星が描いてあって、地球と月と、木星みたいなね、ことが描かれているという、そういうものを書いてくださったのを僕にプレゼントとして、くれたんですけれども、で僕はじゃあお母さんのサインを入れてくださいと、これは最高のプレゼントですと言ってね、いただいたんですけど、いや本当にこれは帰っておふくろに見せました。でそのおふくろといえば私の仕事を遊びだと言って認めない女で、で生涯の敵なんですけれども、はい、これをお袋に見せてやれば少しは気も変わりましょうと言って書いて見せたら、お袋もすごいと、
はい、
やっててよかったねとお袋も言ってくれましたけれども、前も結局僕、まあ、うちの CD をたくさん買って お金をたくさんくれれば国際喜ぶんでしょうみたいな話だったんですけど、いやそういうことではないんだよっていうことの中で、いやこれほど嬉しいものもないよねっていう、まあいろいろ皆さんのですね、イラストレーターの方がガンダム講談の CD 聞いて感じたものを絵にしてTwitter で見せていただいたり、まあ絵が得意でない方は文章で書いていた、その、なんか、見聞録みたいなのを書いていただいたり、他にも、それは伝え方っていうのは口でも伝えれるでしょうしね、まあ何でもいいんですけれども、やっぱり気持ちのこもったものや、あるいはこういう絵の場合は、その人がその手で描かなければできないものというのは、世界に本当に一つしかないものであり、かつ、私とのつながりの中であるものですから、本当に一生の宝物でありですね、金額に換算できない、
はい、
換算するとしたら億という値打ちが私はつくなと思うんですけれども、 いや本当にですね、やってきてよかったなと思うことがやっぱり増えております。で、あまりラジオの中で、講談会のこともあまり触れないし、講談師としてらしいとこもあまり見せれてないとは思いますけれども、講談は、まあ、今はイベントとしてちゃんとやれてるのは、まあ、ガンダム講談を中心に古典講談やってという声が多い中、なかなかやれる機会を見つけられないんですけれども、東京と大阪で、単影ガンダムの講談会とファーストガンダムの講談会を、いろいろと、まあ、基本続きものでやっています。そして、この間大阪で、そのガンダム講談終わったところなんですけど、やっぱりですね、なんていうか、まあ、新たに台本書き直していることもありますけれども、つくづくやりがいがある仕事です。で、ガンダム講談は当然新しい講談だから新作講談としての楽しみ、お客さんとしては毎回来るたんびに新作を聞けるという飽きなさがあると同時に、そのガンダムという もはや日本アニメの中の一種の古典であるから、そのだんだん、まあ、あのシーン知ってる知ってる、あの名場面何回も聞いたっていうようなことで、それでこう練れてくる、こなれてくるもの、熟成されてくるという意味では古典に近いわけですね。つまり古典ができていく新しさみたいなね。私は、まあ、本当にいい仕事をさせてもらっているなと思います。実際舞台に上がるのは月に2回ほどと大変少ないですし、収入も大したことはないんですけども、まあ、こんなに嬉しいことはないっていうふうに、やっぱ金がね思う仕事をさせていただいてます。で、本題、富野義行の世界展というのが、はい、今、まあ、ガンダム G のレコンギスタという映画のプロモーションも含めてでしょうけれども、いろんな日本中を回るような企画があって、今兵庫県立美術館に来ておりまして、で僕も東井さんも別々にですけれども行って見てきたということで、はい、グッズも買ったりして、
僕も使いましたよ、
います、
ガンダムじゃないけど、
は
い、
グッズ買いこうか、これイデオンね、
はい、
イデオンのキーホルダーみたいな、イデマーク、
イデのゲージが、
イデのゲージ変わらないじゃん、
変わります
よ、変わるのは縦にだな、すると変わる、
うん、
俺の方もすごいの見せようか、すごいの見せようか富野義行関東区辛口と甘口で、富野義行のもうこの顔写真が思いっきり、それも今の写真ですね、今のジジイの写真が写っていて、で箱に自分の思い通りの物語が作れたからといって気持ちなんか良くないですよ。世間というのは何か語るときにレッテルが欲しいんです。主義主張で映像を撮る監督が、いすぎるところがバカだよね、自分を器用だと思っている人間はほとんど無能だと思っています。日本の映画界ってダメだなと思った、ギャグというものは本来ロジカルではないんです、などなどの辛口語録。甘口の方はですね、
甘口は甘口のことが書いてあるんですか。
まさに僕程度であったからあれで済んだんです。自分の演出能力がないことが分かっていてもうぬぼれの強い人間ですから、ロボットものの富野になってしまったのは悔しい。アニメも捨てたもんじゃないな。どうしてああいうものがオンエアされたか分からないといううぬぼれはあります。僕は仕事師でありたかった。むしろアニメだからこそ実は一番大事な年代に自分の作品を見るための時間を割いてもらえるんだ、などなど、語録のチョイスが全然良くないですね。はい。で、もうバカのチョイスなんですけど、これ何がバカって、1650円も一つのカンカンがするんですよ。
はい、
2つ買ったんで3000いくらしたんですけど、はい、中身がすごいですよ。中身がね、辛口の方はね、チリクラブあられ、甘口の方はね、何の印字もしていないね、ハート型のクッキーということで、食べていきましょう。何にも、富野義行グッズとしての特殊性のない、その辺にあるお菓子です。
小谷の絵が描いてあるのは辛いですね。
はい、もう元々でそれ用にね、あのお土産物として作られたものですね。これは間違いなくね、はい、もうあの城崎かなんかで売られるために作られたものですね。
アートって、
はい、もうひどいものです。カンカンだけの値段ですね。
はい、
中身が100円としてカンカンが1550円するというね、うん、まあ嫌な世の中ですよ本当に。うわ、あ、でも美味しいやこれ。
うん、
でこれも買いました。
あ、
限定プラモ、
はい、
僕は限定プラモ絶対買わない主義なんですが、主義を曲げて買いました。富野義行の世界と書いてあって、
はい、
ガンダム F91 のオリジナルプランバージョン、バージョン 2.0 ということで、
はい、
4900円ぐらいしましたけど、箱にまあ、これが富野義行の世界展の、まあ、カラーで赤で、で、また富野の写真が印刷されていて、
はい、
で、かっこいいよね。この時代の究極かと思った F91。この物語で化けさせきれなかった無念さがある。で、自分のサインがあると。はい、いうのが箱の横に印刷されていて、あ、これは買おうと。あと、こんな、こんな変な限定プラモは、まあ、めったに出ないから、うん、ガンダム店とかではこういうのは出ないから、うん、あ、これは買おうと思って買って、で、中身は、もう全く作る気がしない、やつですね。で、まあ、ランナー相変わらずいっぱい入っていて、まあ、あの、小説、一回出したら二度と元に戻せないような巧みさで箱に入っているので出しませんけれども、まあでもガンダム F91 というチョイスは悪くないなと思っていて、はい、まあファーストガンダムとかだとあまり良くなかったかな。まあ、F91、うん、まあ、一番だからあれですよね、マイナーかつ一本の映画で収まっているガンダム F91 という富野作品の、ある意味、なんていうのかな、純度の高さが、うん、ああチョイスとしては悪くないなと思いました。でこのプラモデルはもう一生作る必要がないので即買いし、でこれはもう物置に置けるだけ置いておこうと、はい、あの置けるだけ置いておこうと、もうその先は考えてません、はい、そういうものを買いました。まあそんなこんなで売店の話から入りましたけれども、はい、中身ですよね、東水京どうでした？
僕はね、
うん、
まあ、行く前から思ってたんですけど、
うん、
あの富野さんって初めに出してるのと実は内容ってテーマというかそれが結構違うことが多いじゃないですか、
うん、
でそのためにでも企画書としては建前みたいなのをつらつらと書いてるわけじゃないですか、
はいはい、
それを見たかったんですよ、
うん、
どうその裏でこんだけ実はこんなテーマでやりたいんやけど、うん、でもこれを直接言っちゃうと企画が通らないから、
うん、
企画が通る企画書を書くっていう、
うん、
その建前さがちょっと富野さんの建前さが楽しみやったので、
うん、
だから企画書の最初の冒頭のとこは全部ちゃんと読んで回りましたけど、
あ、それでどうやった？
やっぱ面白いですね。あ、なんかこう富野さんが裏で舌を出してる顔が浮かぶ、う
ん、なんかあ、これでもいいよね、その最初の対面と、
はい、
看板に書いてることと、
はい、
作品を知ってる俺らがそれを見るっていう、はい、これはそのギャップは、いや、賢い楽しみ方だよね。
すごい楽しかったです、
うんうん、
それはね、
なんか兵庫県立美術館の最初のエントランス入っていくと、はい、でっかいコンクリート打ちの空洞があって、
はい、
でその空洞に360度に単影ガンダムとか、
はいはい、
いろんなガンダムの映像が360度にアニメーションがこううっすら映ってるのね、はい、であそこの店行くと必ず最初の入り口が一番いいんだよね。で、あ、これいいなと思った。ただ僕はその日忙しくて夕方から釣りに行かないといけなかったので、
はい、
というよりまずね、あそこね、兵庫県立美術館って石屋っていうとこかな、
岩屋
岩屋か、で 僕の家からかなり近いんですけど、うん、なんか近すぎて何回も電車で通り過ぎてしまって、うん、三宮まで行って戻ったり、うん、あれってそれで石屋川っていう駅となんか混同したりで、なんか間違った駅で降りてしまったりして、うん、なんでこんな行きにくいんだと思って、まあ、ようやく行ったんですけどそれでそれは初めてじゃないんですよね。で なんかあるんですよね、あの磁場が悪いというか、まあ、軸が歪んでるというか、まあ、そんなところだから美術館が作られたのかもしれないっていうね、そういうところにあるんですよ。で、まあ、行ってですね、でなんていうのか、前も言ったんですけど、もう俺は天はいいんだっつって、
はい、
うん、でやっぱりだなと思ったのは、まあなんていうのか、ああいう美術館などで皆さんの好きなアニメの展覧会があると多分絶対行くと思うんですけれども、それを分析しますとでね、あの一つはアニメとか子供の見るもんだってバカにされていた僕の好きな何々が、立派な美術館で展覧会を行われると言って新聞にもいろいろ広告が載っているってなると、まあ電車とかにもあるってなると、その何かこう大人の人たちが認めてくれたっていうような、うん、出世したような気分ね、うん、でそれで行く人が多いと思うんだけど、まずその感覚っていうのが本当にその作品を誇りと思えてないじゃないか、どちらかというと、うん、なんていうのかな、劣等感みたいなものを持ってたって思っちゃうんだよね、
うん、
で恥ずかしいことだってどっかで思ってたんじゃないって、
うん、
そうやって国家とか、まあ、県立のものがそうやって行政の税金も使ってそういう立派なところでやって、それで立派な大人たちが見に来てほほーとか言ってくれるものにまでなったのか、あの恥ずかもう恥ずかしくないんだっていうような、うん、いや最初から恥ずかしくねえだろっていう気持ちがあって、うん、あのでもやっと認められたみたいな、まあ、やっぱ親とかから馬鹿にされてたりも あるのかもしれませんけど、その劣等感が原動力だとしたらちょっと悲しいなっていうのがあるのと、あのいざ行ってみるとですね、その辺のシルクハットをかぶったこんなスカート履いた紳士淑女が来て、ほほうこれがガンダムかとか言ってないじゃないですか、実際はいつものファンがリュック背負ってほぼ来ているんですよ、
はいはい、
でいやそれだったらこれ美術館が小遣い稼ぎにやったかっていう感じで、案の定そうなんだよね、
うん、
でファンしか来てないんだったら美術館でやる必要はないし、そのファンが思ったこれで世の中に認められたんだっていうのは幻想でしかないんですよ、
うん、
絶対幻想でしかないんですよ、うん、で常設展の方に普通の人行っちゃってるわけですよ、うん、常設展でエジプトの秘宝とかやってる、そっちに行っちゃってて、あのドミノの周期の世界展に普通の人はやっぱり来ないだろうっていうのがあって、で行くとやっぱりがっかりするみたいな、でなんかもう汗で T シャツびしょびしょにした男何人かがさ、
はい、
なんか妙にテンション高げに回ってるのとか見ると、はい、ああもうすぐ帰りてっていう気に、なっちゃうよねって、あれだからわざと逆になんか我こそはガンオタっていう人間がいけないルールみたいなのを作って、
うん、
じゃあそういう人が全く来れないんだったら、じゃあ私行ってもいいかもって言って芸大の女子大生とか来るとか、うん、そういう風にできないかねと思うよ。例えばな、大学でやって一般人は入れないとか、うん、そこの学生でないと入れないとかすれば可能だと思うし、それ、うん、なんかねその小学校の中でやるとかでもいいんですけど、あのいつものファンがもう来れない世界にすれば変わるかもなって思う。だけどそれじゃ経営成り立たないから、いつものファンに頼り切ってるわけですよ。でそれって言うとただのバンダイ商法なんですよね。で言うとただの美術館を使用したバンダイ商法で、あのその点に関しては思った通りなんですよ、やっぱり、
はい、
だから行かない方がまだ失望もしないで済むんだけど、行ってやっぱりかって思うとちょっと嫌だよねっていうのはある。でもその富野さんも自分の映画のプロモーションと言われれば仕方ないけど、苦々しい思いは やはりしてると思う、うん、あでただね展示物は僕は釣りで忙しかったので10分間で全く見ずに素通りしましたけれどもすごいですよね。すごいんだけどあの各ゼータガンダムとかの映像がこういったモニターにポンポンポンポン映ってて座るところはあるんですよ。ただやっぱ好きなイデオンとかやってたらそこみんな座って見てるわけですよ。それ美術展関係ねえよなってやっぱり思いますよ、
はい、
でもほとんどの人が見るのはでもやっぱ立ち止まっちゃいますよね。俺もう最後にもう土産物までダッシュだと思ったら最後単位のコーナーって単位の映像流れてたら座ってみようかって気になったよ。いやいや座らなかったけど ね、
はい、
ね。でも結局結論から言えばですね、すごいその原画とか絵コンテとかはですねはっきり言ってすごいんですけどね、見たら切りないんですけどね、あのアニメーターを目指される方以外は見てもほぼ意味はないです、うん、でまあ設定画とかはですね、あのロボットの設定画で大河原邦夫が描いたようなやつとか安彦が描いたのももちろん混ざっているわけですけどね、そういうものはあのそういう本を買ってですね、じっくり家でこう目を近づけてみないと、ガラス越しのショーウィンドウみたいなので見てもはっきり言って頭に入りませんね。あんだけ人はワイワイいるし。で、まあ仕事展なんですよね。富野義行の仕事展なんですよね。やっぱり展覧会じゃないね。でね、僕は学園祭の時とかも思ったんですけど、なんていうか、自分がただ見てるだけのパネル展示っていうものほどクソなものはないなと思っているんですよ。それってネットがまさにパネル展示じゃないですか。毎日やってるのよ、みんなテレビ画面でね。で、ウィキペディアなんていうのはまさにそのパネル展示なんですよ。毎日見てるわけですよ。それと全く同じものですよ。それがガラスの向こうに入って置いてあって実物だって言われても、二次元なんですよ結局は。そうするとなんていうか、まあそこでしか本当に見れないものがまああればなんですけどあまりないし、でまあ富野義行の世界展ですよね。で富野義行自身が概念の展示は不可能なのだがって書いた大きな垂れ幕がぶら下がっている。でそれがせめてもの抵抗であり僕らへのメッセージだったなと思うのは、まさに富野義行の世界展に行く皆さん、もう今すぐね、帰ってきてから、富野義行の、まあ、好きなガンダムでも、見たことないイデオンでもいいんですけど、何でもいいから、富野義行のアニメを見ましょう。富野義行の世界展は富野義行の作品の中にあります。ね。で、それをただ見るよりも、今までよりちょっとグレードアップしたその美術館に行った時ぐらいのテンションで見てください。ゴリッと見てください。そこに富野義行の世界って何だろうって思って見てください。そしたら他のロボットアニメや他のギャルアニメとかにない萌えアニメとかにない何か似てるとこもありますよ。例えばガルパンと、富野義行のガンダムって似てるとこありますね。だけどガルパンにはないものが富野義行のガンダムにやっぱあるんですよ。で、あってそれに気づけた時あなたは富野義行の世界展を見たってことだから富野義行の世界展は気づかせるためにはいいでしょ、富野義行の作品また見ましょうねってことに気づかせるためにはいいんですけど、あそこに行ったからといって何かすぐに得れるものはないし、それこそあれってファンじゃない人が行ってどこを見たらいいのってなるよね、
うん、
知らない人がガンダムも何も知らない人が行った時
に、あこれもこの人やったんや、これもこの人やったんやっていうのはあると思う
んですよ。何やねんそれ。
いや、海のトリトン、あ、海のトリトンって富野さんやったんや、ライディーン子供の時見たで、ライディーン、あそう、この人これも富野さんやったんやっていうのはあると思うんですよ。
ほどよい、ゆるいおばちゃんやな。ゆるいおばちゃんが、
いや、それそのゆるいおばちゃんは多分入らないと思うんですけどね。
うん、だからね、あ、ほんでさ、富野さんが最近動画でのインタビュー受けてて、
はい、
で宮崎アニメとか見ますかって全部見てますよって、でどうですかって言って、いや基本全部、まあ、全否定から入ってます、
はい、
でそうでないともう自分の作品作れないし、じゃあ自分の作品はどうですか、もうひどいものだと思っています、うん、そう思わないともう次の作品絶対作れないんでっていう、うん、その僕はアトミノイズムって僕の体に染み込んでるなと思ったのは、とりあえず全否定から入るっていう発想だし、例えばその後のそのなんて会議、企画会議みたいな人たちはダメだし以外には何の値打ちもないっていう発想で、これ現代人では嫌われて、いやだいいところを見つけてくださいよ、褒めて育てるって必ず言うんだけど、あれは僕は完全に間違いだと思うし、富のイズムってやっぱりそうじゃないなって安心したんですけど、あのこれみんなバカだからわからないんですけど、富野さんは宮崎アニメのことはめちゃくちゃ好きに決まってるんですよ。だけれども、ああ俺 あれ好きなんだって言ったら模倣みたいなもんが、でもクソみたいなもんしかできないじゃないですか、うん、宮崎アニメのダメなとこはどこだろうって探して、あここがダメだから俺が直そうって一つでも見つけれたらいい作品ができるんですよ、うん、だけども宮崎アニメが好きだから宮崎アニメみたいなアニメ作るんだってやつにいいもんなんか一つも作れないんですよ、絶対に。だからそれがオタクの嫌なところだし、あのちょっとまあ最近の作品や庵野秀明とかもそういう部分がちょっとあって、ただ庵野秀明もあの人にできないことを、宮さんにできなかったことを俺はっていうのはいいとこです。でただそれがなんていうのかな、もうほとんどやられちゃった後だと思ったのか、その他の人がやらないところっていうことで、お仏便所に手突っ込んでうんこの塊持ってきたみたいなんで、これが俺のオリジナリティとか言われると、あ気持ち悪いだけっていうのはあって、今あの作品を見るとなんでこんなにあの毒々しく不思議で気持ち悪いものを、あのこの年代はいわゆる世の中的にこれは受けたわけだけど、それが必要とされていたんだろうっていうぐらい、あのグロいよね。ソウリュウアスカラングレーとかもなぜあそこまでグロい目に遭わねばならないのか理解不能なほどかわいそうなんだよね。でだけれども、それがでも庵野さんの腹の中に渦巻いていたことは確かだし、富野さんにも宮さんにもなかったものが俺にあったんだって見つけれた、まあ、唯一の宝物があれだったんだろうからしょうがないんだけど、
庵野秀明よく言うのが、宮崎駿はパンツ脱いでないって、俺はだということは、あの自分の作品は自分はパンツ脱いでるよっていう。
ああでもそれは庵野さんが言ってんの、
うん、
あそれは富野さんへの愛が感じられるよね、うん、だってパンツ脱げよって富野さんの口癖じゃん、うん、だからその富野さんにお前はまだパンツ脱いでない、うん、あんたこそパンツの上から触ってるだろって言ってるわけさ、うん、で俺こそがパンツ脱いでるだろって、なるほどなって思った。あごめん、おかき食べながら、富野店で買ったおかき食べながら、はい、あのお聞き苦しくてごめんなさい。でもそのやりとりっていうのはすごいなリスペクト感じるよね。で、まあそういうところは庵野さんのすごくセンスのいいとこだよねと思って、まあさすがと思うところ。あれ、まあ庵野さんをディスりたいかったから言ったんじゃなくて、あの福井春敏がダメだというのはまあ言わなくてもわかるでしょう。そういうことじゃなくて、そのダメ出しとか全否定から入るっていうことがクリエイティブなんだっていうことを富野さんは。あのぶち上げてきたし、僕なんかもそれを信奉者なんですけど、今はそれなんかそれテロリストみたいな扱いを受けるんだけど、そうじゃないんだと、作品が嫌いなんじゃないんだと、ダメ出しをしないともう進歩がないから、あのダメを必死に探してるんで、それでも一個もダメが見つからない作品は褒めるんだけれども、だけど後からダメに気づくこともある。例えばシンゴジラをディスるのは日本広しといえど俺で一人だと思うんだけど、でもシンゴジラ薄っぺらいし、あのでも最初に見た時はもうこれはディスるところがないっていうぐらい俺感動して2回ぐらい特集組んで、あれ面白かったよねってラジオでやったのよ。それから1年ぐらい経って生でもう1回見出すと、なんだこりゃってつまんねえってなったよっていうのをまだ正直言ってんだけど、そのなんていうのかな、これはねディスるところがないわって言って褒めてる作品って多分目が曇っていて催眠術みたいなのにかかっていて見つけれてないだけで、ディスるところがない作品なんて多分一つもないんだよね、
うん
うん、でもそれはただの荒探しではなくて、あの もっと良くなるかもしれないっていう、その技術者が欠陥とかその使いにくいところを見つけて、ここのノブはこっちに突き出てた方がいいんじゃないかということをひたすら考えろってことを、親父が技術者だった富野さんは考えたし、俺の親父も技術者なんだけど、そういうふうにクリエーションをやっていこうっていう、その向上心の表れだと僕は捉えています。だから富野義行の世界展だって、もう尊敬する富野さんの世界、その展覧会ですから、当然ディスりたくないんだよ。だけど、あの、探して言ってます、それはやっぱりね。で、まあ僕の都合もあって、あの、展示をちゃんと見れなかったのは、それは私は悪いんですけれども、まあ、やっておりました。入場料も払いましたけど、まあ皆さんも、行ってほしいといえば行ってほしいんですが、ガチガチのファンは別にもう行かなくてもいいかもしれませんよ。だって知ってるものが並んでいる感じがあるし、できればそういうファンが、じゃない、それに該当しない人に行ってほしいじゃないですか。そして、じゃあファンも行けばお金のうちだって思うかもしれませんが、ファン率が高くなるとですね、なんか知らないけど普通の人は逃げるんですよ。
はい、
で、あ、なんとか展とかアニメの展覧会ってそういうリュック背負った汗臭い人ばっかりだから、ちょっとやめとこうってなっちゃうからね。
はい、
だからね、服装に気をつけろとか今更言ってもしょうがないし、痩せろとか言ってもしょうがないんで、それはまあしょうがないし、まあ限定プラモとかも明らかにファン向けに買えって感じだよね。あの売店が売ってたもんなんかほとんどくだらねえもんですよね。で、クリアファイルから始まって、キーホルダーから始まって、いい値段全部ついててってね。で、まあでもそれファン向けにっていうことなんですけど、まあ一つ言えば、美術館などの収益化。ね、ああいう税金垂れ流しみたいな施設が、また立派なクソみたいな、でっかい神殿みたいなね、建物が、少しは利益を上げないといけない、そこでバンダイとくっついたという、この、いつもの話であるからして、だから映画館で映画見るのとは、まあ変わらないっすよね。うん、そういう、何か、僕らが本当に美術館などに求めるガンダムとかスターウォーズとかそういうものの取り扱いっていうのは、もう一回ゼロから組み直した方が良くないかというのは飽きるぞ。俺はとっくに飽きているんだが、付き合いのいいファンも飽きるぞ。さすがに。そしていつもの売店で買う限定商品みたいなものも、もうネタが尽きとるし、もうファンに頼って、その、生活保護をもらわないと生きていけないような、まあ、オタクからさらに金をせびるようなね、ことに陥りそうだぞと。やめてくれと。なんか、惨めだから、全体的に。うん、だから、なんかね、それは、やっぱり、思わざるを得なかったな。
でも僕は、朝10時、開演に行って、
うん、
でちょっとその日僕も用があったんですけど、
うん、
3時半頃までかかって半分しか見れなかったです。
あ、はいはいはい、
内容が。
いや、そうでしょ。
またもう一回行かなあかんなと。
偉いね。
思いました。
また行くの。
はい、
いや、それは偉いけど、そう、皆さんあれね、大体何でもそうなんですけど、美術展に行くと順路があって、迷路上のとかあって、はい、でまあすごいものが多いんですけど、人間の集中力って限界があるので、ほとんどの人がですね、最初のものをよく読むし見るんですよ。で、だんだん疲れてきて、どんどんどんどん足が速くなっていくでしょ。だから入ってすぐのところに人の塊があって、ものすごい所要時間がな、一人当たりの時間が長くて団子になっているんですけど、結局その後の本番みたいなところをみんな使う、もうエネルギー切れしちゃって全然見ないで通るみたいなのが多いんで、あ、これ入っていけない、あっ混んでるなと思ったら、もうそこスルーして、その黎明期のとこスルーして、前世紀ぐらいをちゃんと見るとか、それとか全部を見るっていうことは、その東出さんみたいに不可能だと思いますので、どこの辺をちゃんと見ようと思っていくか、だから東出さんみたいにその最初の企画書だけ見たいんだっていう決めてるのとか、まあさすがだよね。で、そういうふうにピンポイント決めていって、 全部は体力的に無理だからっていう、うん、その自分のあれを分かっとかないと、うん、ほとんどの人が最初元気で途中だるくてっていう、うん、最後逃げるように出ていくっていうね、うん、あれね美術展に行ってる意味ないっすからね、
うん
うん、だからまあそういうのも
確かに、でもね黎明期面白いっ
す、確かにな、
うん、だってそのなんていうんですかね、試行錯誤した段階じゃないですか、まあ、富野さんの富野展って言ったらいろいろ試行錯誤してなんかフォーマットがある程度できたっていうのがガンダムのあたり、
確かにね、うん、それは本当何の美術展でも黎明期面白いもんな、うん、最初のとこな、うんうん、だからまあそれは確かにそうですね、だから黎明期を、まあ、重点的に見るんだと思っていけばいいわけで、はい、だ全部は無理だよねっていうことになってくるよね、
うん、まあそこまでそのボリュームを増やさなくてもなんかいいかなっていう気はしたんですけどね、
だからそこはやっぱりパネル展示の、
うん、
そのいわゆる苦しみ出てるなと思ったのは、それは分量を増やせばいいことはないよね、
で最近特に映像があるじゃないですか、
うんうん、
もうそこで10分かかるじゃないですか、
見れば、
ね、まともに映像を見ればさすがに僕は富野さんのやつは、うん、そうやってこうビデオの編集とかやから、うんうんうん、まあ部分しか見てなくて、まるっきり他の展示会とかやったら全部見るんですけど、うん、今回のやつは全部見てなかったんですけど、でもオープニングかかっちゃうと絶対見ちゃいますよね、
うん、
で、あ、ええー、なーこの、
うん、
曲に合った映像のなんて言うんですかね、絶妙さ、
そうだね、だからそれで言うともう本当プチテーマパークなんだよね、やっぱりなんとか店とかいうのはね、うん、で、うん、まあそれ割り切っていけばまあいっちゃいいっすね、だ欲を出せばやっぱりその、うん、全然普通の人やガンダム知らない若者や、
うん、
そういう人たちの割合が7割ぐらいある本来の学習としての美術展みたいなものが実現してほしいなと、別口でいいですよ、別口でそういう風になっていかないといけないなって、
うん、そうなるとなんか切り口変えんかったダメですよ、
うん、
例えば富野義行と科学展とかね、
うん、
何かしら、
いやだから点数減らしてもいいんだけど、そのピュアな最初に立ち戻るっていうか、ガンダムに触れたことのない人たちが、その入り口としてガンダムのなんとか店とか富野のなんとか店に行って、あれが入り口でしたって言ってもらえる機会にどうすればなるだろうっていう考えじゃない、いや多いのはさ、今ガンダムのファンの皆さんはゲームの何々 が僕の入り口でしたとか、うん、多いと思うんだよね、プラモデルのこれが良かったですとか、うん、でそれもありだと、うん、だけどそれに はまらない人たちも大勢いるわけじゃん、その入り口にはまらない人たちが、うん、
はい、
でそこで言うと兵庫県立なんとかみたいな、そういう美術館とかってすごく希望のあるとこだよね、そのちょっとハイソな、
うん、
ちょっとお前らよりも、
うん、
長屋育ちのお前らよりもさ、もうちょっといいとこのね、出来すぎくんぐらいの家に住んでるね、でそういうさ人たちで、さらに若い子たち、つまり僕らが想像もつかないようなガンダムファンを、増やして いかないと、
うん、
まぶたに思い浮かぶいつものガンダムファン、うん、っていうのが固定しているっていうのがガンダムの一番の爆弾なのよね、持病みたいなもんなのよね、でこれで下手すると一気に潰れるんだよね、ガンダム文化が、でえこんな人がガンダムファンなのっていう、そのさっきこのご家族で来てくれてちゃんとメモを取ってくれるお母さんなんて全くガンダムファン見えませんよ、そのなんていうか雰囲気からして、そういう人はすごい熱心に興味持って、まあ、勉強がてらなのかでも楽しんでねやってくれさってんのよね、でそういうものになっていかなきゃ、あそういえばまあナウシカ歌舞伎の噂を聞いたんですよ、
はい、
ゾッとしませんか本当男がやるんですよナウシカ、で僕は 見てません。ああいうワンピース歌舞伎とかああいうものは見てませんし、当然行かない、行かない理由はやっぱりお前らかっていうファンだらけだろうなっていう、もういつものやつらだろうなっていう客席を見たくないことが一つ、それはアニメ映画に行きたくなくなった理由も同じなんですけど、
ね、でもね、う
ん、
まだあの兵庫県立の富野店よりは間口を広げることにはなると思います。っていうのはあの歌舞伎のファンっていう人がいてるじゃないですか、その少なくとも役者に、その役者さんに、その人見に行くじゃないですか。
まあ行かないと思うよ。
いや行きますよ。それがたとえダサ作であっても、うん、クソみたいな作品であっても、うん、ファンの人は行くんですよ、
うん、
ね、行ってでナウシカを見る、
うん、
あ、ナウシカってこういう世界なんやっていうのが、
うん、
でナウシカ読んでみようか、映画見てみようかっていう風な人が何割か出てくると思います。まだなんか兵庫県立の富野店
よりは、お前無能な市役所の職員が言うようなこと言うな。無能な市役所の職員が言うようなこと言うな。今日のクライマックスです。今だ。
確信ですか。
いやいやいや、まあそれは、うん、そう、まあね、当たらずとも遠からずと思います、確かに、うん、でもそのファンの方々が何十人いるんだろうかと思うと本当数少なくて、だからか、まあ、客席ガラガラなんか、まあ、いつものお前ら来てくれよっていうことなんだと思うんですけど、
いやだって僕、まあ、まあ、そういう 2.5 次元ミュージカルみたいなんて、
でもさ、うん、ナウシカ歌舞伎は別にナウシカの、ちょっと矛盾するようだけど、ナウシカの間口を広げるためにやるんじゃないだろ、
はい、
な、あの、歌舞伎を、歌舞伎を、
うん、
あの、いわゆる、なんていうの、
歌舞伎の間口を広げる。
そうでしょ、多分、うん。歌舞伎を助けるためにやるんでしょ。
うんうん、
で、いや、僕は、NHK の BS なので、その、スーパー歌舞伎の三国志とかを、うん、見たんですよね、
はい、
過去にね。そのつまらなさたるやひどいなと思ったし、まあ歌舞伎界でもまだやる気のある人たちがああいう新歌舞伎をやるんですけど、それでこのセンスかと、
うん、
めちゃくちゃなんですよ、
うん、
面白くなさが、
うん、
で、その役者のファンはね、まあ喜ぶのかもしれませんけど、うん、こんなに気持ち悪い面白くないものを、うん、まあ、僕は一応伝統芸能人なんで、同じような伝統芸能をディスると、ただ嫉妬してると思われるんで、あまり普段言わないんですけど、正直に言えば、あ、こんなに面白くなかったんだと、想像はるかに超えて面白くないなと思ったんですけど、なぜかっていうとさ、その、歌舞伎って恐竜型進化をしたわけですよ、江戸時代に。
はい、
で、これぞ日本文化という進化の仕方をしましたので、うん、それが今更例えば中国に振るとか、うん、ガンダムに振るみたいな、ナウシカに振るみたいなことをしても、うん、例の歌舞伎っぽさっていうのは絶対についてくるんですよね、
うん、
でそれが合わないだろうっていうことなんです、
うん、
もう何にも合わないんですよ、三国志にさえ合わないから、ね、
はい、
で、まだ三国志はその辺は見れるんだけど、ワンピース歌舞伎も見てないけど、そのなんかおんのんのみたいな、見え起きるみたいな、はい、雰囲気とか、
はい、
あれが全部合わないんだよねっていう、はい、そのナウシカにも合わないしっていう、
はい、
だけどいや歌舞伎ってこうでしょみたいな感じで、はい、そうなると。で僕はその相性っていうのを常に考えてやってほしいなっていうのがあって、はい、まあ僕はガンダム講談やったんですけど、絶対合うだろうと思ったからやっていて、実際合ってるじゃないですか、うん、でこれが講談のらしさと合わねえなっていうものは事前に考えて、で思い切ってやってもやっぱり合わねえなってものはもう取り下げていったりしてるんですよね、ゲーム講談とかね。で銀英伝講談とかどうだろうとか考えてまだやってませんけど、というか銀英伝講談は僕はやりませんけど、これとこれを合わせたら合うんじゃないかっていうのと、でもかつそれは結構離れていないと合わせる意味がないんですよ、うん、コラボレーションってお隣と一緒になっても全然面白くないんですよ、うん、地球の裏側ぐらいのものを引っ張ってきてひっつくから面白いんであって、ガンダムが面白いのは SF と、その前の なんていうんですかね、浪曲講談みたいな、うん、ああいう昭和の人情ものヤクザもん、ヤクザ映画みたいな、ああいうものが時代劇か、時代劇とその何、宇宙、そのスタンリー・キューブリックみたいな世界が遠いものをくっつけた、まあスター・ウォーズもまさにそうですよね、ローマ帝国と宇宙船の宇宙戦争をくっつけた。でだからあの大成功するんだけど、そこにローマ帝国と宇宙戦争は合うんじゃないかというセンスはジョージ・ルーカスがそのバッチリなわけです。でガンダムの富野もそうだし、多分宮さんもそうだし、で僕がガンダム講談っていうのもやったのはもう人のふんどし借りるような形だけれども、講談とガンダムは絶対合うだろうと思ったらやっぱあったと。だけど歌舞伎がやるそれらはね、なぜそれって、あの宝塚が銀英伝をやるのは合うだろうなって思うじゃん、
はいはい、
だからやっぱり面白かったよ、
はい、
で歌舞伎はなぜそこで変なものばかりチョイスするんだって、
うん、歌舞伎に合うのはそしたら何なんですかね。
あのナウシカではないな、
うん、
間違いなく。ワンピースの方が絶対合うだろうけど、俺はワンピースを知らないんで全くそれにはノーコメントとさせてもらいたいし、うん、ワンピース歌舞伎のファンの人は今劣化のごとく怒る必要はないんでね、僕は知らずに言ってますんで、
はい、
うん、で、なんていうのかな、何が歌舞伎と合うかっていうのは歌舞伎の人に考えてほしいんですが、うん、でもいくらでも題材はあるだろうと、
うん、
まあそれこそ戦国時代のとかをその、まあ、新作であり古典にも見えるものとかもあるでしょうし、ただ結局宇宙ものとかで考えた時に、宇宙であの歌舞伎の化粧やあの歌舞伎の変な喋り方は合わねえだろうなっていうのは、やはり歌舞伎というものが恐竜的進化をしてしまって潰しが効かないものなんですよ。恐竜というものはもはや別の哺乳類に今さらなれないわけですよね。だけど小型恐竜のとだったら鳥にはなれたわけですよ。で鳥から哺乳類みたいなあのカモノハシがいるように、なんとかギリギリだましだましできるサイズはあるんだけど、もう恐竜になっちゃうともう滅びるしかない、うん、
ティラノザウルスは進化のしようがない、
もう無理だろうと。その大きくなる方には進化できても、うん、より歌舞伎っぽくなるには進化できても、うん、その何かとコラボレーションできないもん、
うん、
何かと交尾できないもん、でかすぎて、だからそこの自覚がないのかお前らっていうのがその歌舞伎に対するまあ、思いで、だ落語が結構 それもなんだろうな、アニメとか取り入れにくいのも落語も結構恐竜的進化をして、うん、そのいわゆるね、極めすぎると潰し効かなくなるよっていうのはそうなんですよ。で人間、あ、日本人って洗練が好きなので、
はい、
何でもトンテンカントンテンカですごい日本刀作るみたいに洗練されていくんだけど、うん、もう日本刀の刀はさ、あれすごすぎてもう何かにならない。あれを溶かして鍋にするっていうのは、まあ、できないことはないのかもしれないけど、その労力とか考えたらもうそれはやめましょうっていう話であって、でそういうふうに僕なんかも思うんですけど、何でもあこの道が正解かなって見えた時にちょっと待ってよと、これでガンガン行っちゃうとやばいんじゃないかっていうのはまさにガンダムもそうですよね。ガンダムもあこの道が正解じゃないかって言って福井ある年がどんどんやったり、0083とかあの辺の外伝とかが、あこうやったら今まで以上になんか説得力があるしメカはかっこいいしファンも増えたし売り上げも伸びてプラモも売れたよ、これが正解だよって思った時がやばいと、それで突き進んでいっちゃってから10年後に振り返った時、あれ誰もついてきてないよみたいな、いつものお前らはいるけどさって言って、それで今から戻ろうとした時もう戻れないのね、あの、うん、一方通行みたいな、
うん、
であそれは研ぎ澄ましすぎなんだよっていうのは思います。だから僕なんか下手っていうのも一つ大事なことだなと思っているし、あのたまたまいいあの舞台ができることもありますけど、
うん、
あの結構僕なんかこうなんか批評家のあれを読んだりするとよく噛むとか言われるんだけど、あのそりゃ完璧に噛まない落語とか講談やってる人はひたすら同じ台本を噛まないレベルまで稽古してるだけであって って、
それが古典ですよね。
だけど、なんていうのかな、こっちはそんな暇がないんだよって。
古典って、古典って、噛まないようにできる口調とか、そんなんも、こう、どんどん洗練されていって。
だから、ただひたすらの練習だよね。だから、同じ曲をひたすら歌うとか練習してりゃ、それは、うん、あのなミスはミスらなくはなっていくじゃん、うん、そういうのって機械は完璧にあるんだけど、うん、だけどこっちとらさあの次これやろう次これやろうって考えたりもっと面白いことないだろうかって考えたり、うん、なんか喋りながら台本書いちゃおうって思って喋ってるわけだから、うん、あの日常会話レベルに噛むことは僕はもう全く罪と思ってないのね、
うん、
であの弟子とかが仮にできたとしても、うん、そうお前噛みやがってとかまた噛みやがってとか多分言わない、
うん、
あの面白いか面白くないかであって噛むか噛まないかでそのせっかく面白いとこでやっとっていうとこで噛むなよみたいなのあるけど、うん、でもそれあの逆にお前いつもはそこで噛むよなみたいなことでも面白い人間の愛嬌って出るしその正確にやらないとダメなんだっていう発想がまずなんていうのかな面白い人の発想じゃないよなって思う、うん、真面目なね真面目な上にも頑固で嫌な発想だなと思うのよね。だからさ、あ、間違いないのか、間違いないのか、最後まで間違いなかったよかったよ、この人名人だっていう人ってバカだよね。うん、で、あー、一回噛んだ、はい、噛んだからマイナス10点とかいう、うん、オリンピックの採点みたいな見方をするやつは、まあ、いるんだろうけど、
うん、
相手にならないね。本当に。うん、そんなやつ、嫌じゃん、そんなの。
楽しくないですよね。
っていうか、中身と関係ないもんな、もう、うん、っていうのは、あのつくづく思いますけどね、うん、でそれはあの噛まないに越したことはないんでしょうけれどもそれは3の次ぐらいの話であって大事なのは何が面白いのかそしてその時々だよねその時々で変わるので喋りながら変えないといけないこともあるしお客さんの反応こっちの方がいいのかな こういうギャグの方がいいのかな下ネタはあのちっちゃい子がいるから遠慮しとこうかな、うん、だけど、うん、あえてこのちっちゃい子ぶん殴るみたいにすっごいあの社会問題級の下ネタ入れちゃおうなとか考えながら喋るんですよだからその考えてる時に多少噛んでるのかは知らないけど知ったことないよね、
うん、この間の講談会の時、うん、あの来てたじゃないですか、うんうん、で一箇所ちょっと下ネタ入れてるなと思って、うんうんうん、ちょっとその子の顔チラッと見ちゃったんですけど、ね、
いちいち見
いやどういうい
やでもそういうものっていうのは絶対富、まあ、これ富野義行が教えと言ってもいいんだけど、うん、絶対必要ですと、
はい、
でと子供をぶん殴るようなものって何か常に必要でそういうものでないと子供が背伸びして見る意味がない、
うん、
富野義行が隠れて大人向けの映画を映画館で見るだから子供の頃よ、
うん、
子供の頃に大人向けの映画を見るから意味があるんであって、うん、子供用に作られた子供向け映画を子供が見てるようじゃ何にもならないっていう発想があるわけ、うんはい、だから僕は家族連れがいてお母さんがいて子供がいてっていう中で、うん、あの結構どぎつい下ネタあるけどやっぱやめとこうっていう時もあるけどいやここは迷わず言ってやろうっていう時にはね、うん、一つ試していると言ったらなんですけれども、うんあれ何のことって子供が聞いて親がいやいやそれはもうまだ知らなくていいのとか言って気まずい思いをしてもそれも大事なことだと思うんだよね、うん、だから何でもこれ子供にはこれはこのカレーは辛すぎるみたいなことで甘くしてくださいみたいなことをねやってたら本当に成長はないし大人の皆さんでも聞いたことの中に3つぐらいは分からなかったなってことはあった方がいいんじゃないかと思うんですよ。分かりやすさをずっと僕は追求してきましたけれど分かりやすすぎるとつまらないなとも思うようになってきましたね。だからそこのさじ加減は超難しいんですよ。うんうん、まあいい話ができたな今日もというわけで富野義行の世界展のお話でございましたけれども講談会は東京大阪で毎月やっていて私のホームページに、ずらっと12月まで、予定出てます。そして来年の予定も半年分ぐらい、近日中にアップされる予定ですので、
はい、
そちらの方を確認して、見つけてきてください。現在私は 宣伝する媒体をツイッター以外には持っておりませんので、あとこのラジオぐらいしか持っておりませんので、知る人ぞ知るというイベントの状態でお客さんの数は20人から30人というところで推移しておりますけれども、まあ、逆に誰でも入り込めますし、いじめたりもなければその変なオタクがマウント取ってくるっていうことはもうないように、僕はもうそういうやつ一番嫌いなんで、ただまあなんていうんですか、オタクだからお断りってことはないんですよ、ないんですけれども、みんなほどほどに品のいい人たちでやってますんで、かつてその、なんていうの、着てくるものとかある、そういう品の良さじゃないですよ、そういうなんか嫌味な趣味の集まりとか、そういうんじゃないんですけれどもね、普通の感じで年齢層もバラバラなんですけれども、皆さんにお会いできる日を楽しみにしております。それではまた来週お会いしましょう。レイコン、ギスター。いい。